Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワオンの
ジョイフルステーション。
皆さんお元気ですか？
ようこそ
喜びとワンダーランドへ。
はい、もう2週続きましての初のチャレンジインタビュー、はい、そして今日もね
さらに続きます。
今回も
昨年ご縁をいただきまして、私の大好きなアロマの世界を共有できる素敵な女性の方にインタビューしてまいりました。
はい、それではね、はい、後でお送りしたいと思います。
はい、
今日もご機嫌、愛とワンのジョイフルステーション、パーソナリティは波動セラピスト喜びと愛と、
あなたの夢を叶える展開につながるアップセッターワオンがお送りします。スペシャルインタビューお楽しみください。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛とワオンのジョイフルステーション。
愛と和音のジョイフルステーション168回目の放送は、素敵なゲストの方とご一緒に東京新宿にあります、私が愛用しているエッセンシャルオイル、ヤングリビング社のお部屋に来ています。今回のスペシャルゲストは精神やアロマの人、木村亜紀さんです。亜紀さん、今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
亜紀さんとの初対面も、はい、昨年の5月頃でしたっけね。
そうですね、5月なんですね。
ね、早いですね。
早いですね。あっという間す
ぎて、あっという間で、きっかけはあの共通の知人を通してね、あの全く私のことを知らない状態で会ってみたいなと思われたのは何かあったんでしょうかね。
そうですね、その共通のきっかけとなった方から、まあ、私には和音先生がいいって、
まあ、なんて嬉しい、ありがとうございます、
はい、必要だっていうふうに言っていただいて、はい、つなぐからってすぐつないでいただいて、で、なんでしょうね、初めはね、金額みたいなものも伺ったので、
あ、セッションとしてね。
そうそうそう。そんな人
でもいきなりさ、全く知らない人のセッション受けますとか、あんまりないじゃない。怖くない。
でも割とそのヒーリングとかだと、
まああるね、
見つけて、この人にって言ってお願いするみたいなのもあるのかなって、私は結構その直感で。そこそこのものもお願いしたりとかしていたので、そこで自分の足が進まないから、まあ ないのかなって思っていたら、うんうん、そのすぐつないでいただいた上に、うんうんはい、すぐ何日いかがですかっていうご連絡を。
そうなの、私ね関西で住んでるから、うんうんうん、関東って来週どうですかって言われても、うんうん、そのいてなかったら無理なんです、うんうん、多分あの時はあの多分他の仕事でね、うん、ここにヤングリビングに来る講座か何かで来てるのでね、うんうん、多分そのタイミングであこの時間帯空いてるわと思って、うん、あお話聞くぐらいですけどって、うんうんうん、いかがですかっていう、うんうん、軽い感じでお誘いしただったと思う、
うんうん、なんかもう私の知り合いでもない方から、うんうん、どうですかって言っていただけることが本当に嬉しくて。
あ、そうなの、
はい、
私も嬉しかったでしょ、
いいですね、
そういう背景は知らなかったけどね、やり取りの背景は知らなかったけど、
いやなんせそんな風に、うんうん、ご縁がつながっていくっていうことが、うん、
しかもヤングリビングの愛用者とお聞きしてたから、うん、なおさら会いたいと思った。
ああ、
そうなんですね、大好きな世界を語り合いたいっていうのが基本あるのですよ、私。
そうだったんですね。
それも大きかった。ヤングリビング使われてるんだったら絶対お話も合うし、うんうん、会ってみたいなっていう、
うんうん、そうですね、そうですね、うん、ヤングリビングの声優も使ってる先生でっていうふうには確かに伺っていたんですけれども、ちょっと私その当時外に出始めの、
そうでしたね、
はい、頃だったので、うんうん、なんせこう雲の上の方じゃないけれども、うんうん、私なんかがっていう思いがとてもある中、うんうん、連絡いただけて、うんうん、行ける日にちで行ける場所でお会いできるっていうことで、うんう
ん、タイミングが合いましたね、
本当にぴったりで、
だからそうよね、
うんうん、で、うん、これでお会いできて、うん、
はい、初対面の時にね、はい、私が驚いたこと一つ言っていい、
はい、
開口一番に、うん、あの私はアキさんがね、うん、私は精神科の病院に入院してたこともあるし、うん、そんな私でもお話は大丈夫なんですかって言われて、うん、いやいや逆に、いやそういう方にこそ知っていただきたい世界なんですね、うん、ヤングリビングにしろ私がやってるクリスタルヒーリングにしろ、うん、あもう全然問題ないですよ、
うん、
私自身もその精神科病院に丸2年約丸2年入院してたことがあるから、そこに対する恐怖心とかは一切ないので、逆にそういう方々に出会っていただきたいっていうのがあって、あの時本当そういう質問されても強烈に印象があって
そうなんですね、
うん、
まあ、でもと
なかなかそこはハードルが高いの、皆さん結構、
まあ、その皆さんと私がまたちょっと特質特変わってる、うん、その私の精神科に関わり方っていうのが、うんうんうん、一般的なそのうつ病なのでとか、うんうんうん、摂食障害でとかではないっていうところとかもあるので、うんうんうん、なんでしょうね、日常的には私そんなに不自由しないタイプなので、はい、うん、見た目にわからないし、
うん、そうよね、
うん、で普通だと思っている、私自身は病気だと思っていないっていうややこしさがあるので、私としてはヤングリビングの精油を使い始めてから2年ちょっと、もうすぐもう3年、3年経ってる、3年経ってるんですけど、声優を使い始めてからやっぱり自分が自分らしく生きるために
変わっていくでしょう。
そうなんですよ、
私もそうでした、自分のために使い始めて本当に変わっていくね、
うん、そうですそうです、いろんなことが変わってきて、やっぱり今の自分じゃない自分になりたい、そのためにっていうことでいろいろ活動っていうか行動してみたり、いろんな出会いを求めてみたりした時に、割とまあ私人のブログを読むのが好きで、いろんな方がいろんなことを考えてらっしゃる、
はい、
それをああ私と同じ感覚の方って結構いらっしゃるのねなんて思って、そういう方の、ブログを追っていったり、その方が開いてるセミナーに興味を持ってみたりっていうのがいっぱいあったんですけど、そういう中で、ああ私これやりたいっていうのが、よくそのいろんなのを読んでった最後に、精神科に通院中の方、お薬を服用されている方はお断りしますっていうのが必ず書いてあって、
行きたいところに限ってね、
なかなかああここもですかっていうのがあって、
残念よね。
そうですね、でまあ、そもそものこのヤングリビングの声優に出会った時にも、お友達が自宅でやってるサロンに 行く、
このエッセンシャルオイルを使って、
そうですそうです、はいはい、のが基本、うん、あの
受けに行かれたのね、
はい、でもその時も、うん、申し込んだ後によくよく読んだら、うん、通院中の方はお断りっていうのが書いてあって、うん、でそれをまああの会った時に、うん、実はごめん後から気づいたからあれなんだけど、うん、っていうことで正直に話をしたら、うん、彼女が、うん、まああの大丈夫、私はあなたのことを今まで知ってて、
うん、個人的にね、うん、そうです、安心感もあったんでしょうね、
そうですそうです、問題ないと思うしっていうことで、うんうんうん、あの英断ですよね、
英断ですよね、本当ね、
すごく英断で、うん、大丈夫、じゃあその薬に影響のないようにやりますよって言ってくれて、うんうん、でそこで出会えたから、
はい、初めての体感はどうでした？香り、
いや本当に、うん、なんでしょうね、まあその声優と、うん、その彼女自身の、うん、話をやっぱり聞いてくれる感じ、うん、何でも受け入れてもらえるっていう安心感もともにだったので余計ですけど、うんうん、なんでしょうね、声優がすごく具体的だなと思ったんですよね、
うん、教えてくれるよね自分がね、
そうなんです、
私もそうやったわ、最初出会った時すごいオイルやなっていう、うん、
でも私その時正直自分のことっていうよりは、はい、うん、私が人に伝えたいことがここに詰まってるって思ったんですよね、
あ、ちょ直感的にね、
うん、あと、うん、なんだろう、本当にその声優の名前がリリースとか、
う
ん、
そうなの、
フォーギブネス、そうです、
許し私もね、
ね、そうで私自身もそうなのに、その時はまだ私が自分のことにあまり目を向けてない頃だったので、
あ、なるほど、
周りのいろんな人に対して、 あの人にこのリリース
軸が外にあったわけ
だね、そうなんです、そうなんです、
私もそうでした、
人をどうにかしたいみたいな、何かをしたい、伝えたいが先だったので、
ね、
う
ん、自分の後せなあかんのにね、
本当は、
ね、お互いね、
本当は自分なのに、うんうんうん、そう、絶対そこに目が向かず、うん、あの人にはこれを届けたい、これを届けたいっていうのが、
そっちが
ずらずら並んでるので、これ私もやりたいって思ったんですよね、うん、そもそもは、
うんうんうんうん、直感でしょうね、
そうですね、もう直感で、うん、でも
でその後ご自分のために使われていて、うん、そうですね、でその2年後に私と会ったのかな、
そうですね、うんうんうん、2年半くらいかな、
うんうんうん、でさらにそのクリスタルと、まあ、勇気を持ってね、
うん、そうです
時間無制限のセッションに私は横浜でしているので
そうですね、うん、
そう、はい、体感していただいて、うん、まず1回体感していただいて、うん、ワークの後、うん、アロマを使ってワークの後にクリスタルヒーリングで、うん、要は潜在意識に入っていって、うん、私あの時セッションの後から始まるってお伝えしたじゃない、うんうんうん、
はい、
でまさにそのセッションの後から、うん、アキさんの中でいろんな気づきが起こっていろんな変化が、うん、セッション後のやり取りが、
はい、
本当は本番っていうのが、
うんうんうん、
どうでしたか、お感じになっていただけたでしょうか、
それはもう
それはもう、
それはもうなんでしょうね、もうマジシャンのようだなと思って、うん、
あ、嬉しい、
ずるずるずる
マジシャンのように、いやそれは
あの日の、
う
ん、あの日のセッションから、うん、こうずるずるずるずる、そのいろんな自分の中の仕込めてた感情なり、うん、記憶なりがいっぱい、
う
ん、
記憶ね、封印してしまうから、
ね、そうですね、いっぱいずるずるずるずる、こうずっと際限なく出してる先の方に和音先生がいるんだろうなみたいな出されてる出されてるって
思いつつ、私が出せない、あきさんがご自身で出そうと、
あ、そうか、
許可が下りたんだろうね、うん、きっと、
まあ、出したかったんですから、
そうです、です
本当は、ね、どうしたら出せるだろうと思って出してくれる場所、出してもいい場所をずっと探していたけれども、う
ん、安心して出せる場所、ね、
そうですそうです、でもここかなと思うとお断りみたいな、その精神科の方はお断りっていうのが、私の当時目に見えてるところでは、うん、受け皿がなかった、
なるほど、
うん、でなかなか行けない、うん、であるもので何とかしようと思うと、私としては足りないというか、うんうんうん、そういうんじゃないんだよなってずっと思ってる、うんうん、でもなりたい自分もいる、
うん、本来ね、
本来
こうありたいっていう、ね、
そうですそうです、でそこへ進んでるつもりなのに、うんうんうん、全くこう一体感がない、
うんうん、おっしゃってましたけど、その、うん、もともと自分の内観ね、もちろん、 エッセンシャルもしてくれるけど、うん、内観をしてても結局本当の自分とパカンともう距離が空いて切断された状態の時にいくらやってもそれはつながらなかったっていう感覚、
うん、そうですね、人生で途中でこう切り離されて違う線路になってしまってい
たような感じで、うん、それは入院を経験にっていう感じですかね。
そうですね、うん、22歳の時の、
そんな若くしてね、
そうですね、結構強烈な、うんうん、保護入院という名前 の、うんうん、あの保護するために、うん、本人の意思ではなく周りの、うんうん、家族とかの許可を、はい、許可で、うん、入院させます、うんうん、でそれはでも法律で保護入院って一応あるので、うんうん、それに
強烈な監視体制のもとよね、
入っちゃうと ね、
私も経験あるわ、
ね、うん、
病室にカメラがあるのよ。
ありますあります、あるし、うんうんうん、まあ、入り方も本当にこう 5,6 人に囲まれての、あれ移動鎮静剤打たれて記憶が途切れてっていう、うんうん、入院の仕方だったので、ね、うん、もう本当に何だろう、捕まったっていう、
うん、だって自分の意思に反してるんだもん。
そうですね、うん、必要ないって、てかむしろ触らないでほしいと思ってる、うん、でも連れて行かれるっていうところで、ちょっともうしばらく記憶もないので、うん、そこからはやっぱり別物、
うん、そうね、
うんうん、そこまで生きてき
た。もちろん処方箋も処方されたでしょ、う
ん、あ、もちろん薬、お薬、うん、たくさん、
向精神薬みたいな、
なんだかよくわからないけどたくさんあって、うん、まあでも嫌で勝手にやめて、やめるために、
やめれてよかったね。
いや、勝手にやめたので、
えらい、
でも勝手にやめたらまたその後
リバウンド、
リバウンドって、いや、
勝手にやめたら怒られるってこと？
怒られるんだよ。だから勝手にやめてて、で普通に暮らしてて、うん、でもその要はその後私2回目3回目4回目って、うんうんうん、その同じそこまでひどくはなかったけれども、うんうん、やっぱり保護入院という名前の
周りから入院させられる立場ね、
私的には必要じゃないっていう入院をあと3回やる、うんうんうん、でもそのたんびに薬飲んでなかったからこうなったんですよって言われるんですよ、
ね、
うんうんうん、でも
私が悪いになるよね、
うん、でも入院中も強めの点滴を打たれる、何の点滴ですかって聞くと、頭の回転を抑える薬ですって言われて、
働きすぎてたと、
そういうことだと思いますけど、なんて恐ろしいと、私のこの自分で考えているこの回転を何かによって収められる、いや私も今の感じでもういいのに、確かに連れてこられた時にはもしかしたらちょっと常軌を逸してる状態だったからそれが良かったのかもしれないけれど、今のこの状態をさらに回転遅くするって何してくれるんだっていうのがあったり、
辛いですよね。だからまあ空心閉ざしていくよね、私のことを言えなくなるし、言えば言うほど、あの違うなっては欲しくない現実が来るわけじゃない。だからお会いした初日もすごく、なんか今までで初めてこれを言いますっていうことをおそらくなんか語ってらっしゃったような気がしてね。
あ、そうですね。ね、だから真央先生も、うん、入院されてたことがあるってお聞きしてたので、まあ、してなく、あ、してたからか、うん、
当日言ったのか、私、
いや、と、あ、ホームページ、
あ、書いてます、あ、オープンにしておりま す、
ね、そこを読んでから来たからあの、あ、じゃあと思って、でやっぱり病院の中でとか、そういう状況での心のことって、そうなったことのない方にお話をした時に、
うん、やっぱり、うん、
あ、大変だったのねっていうのは皆さん思ってくださるけれども、やっぱ経験ないことはどんなにこう考えてもそれは別のものだから、わざわざその方に分かってもらおうとすることも必要ない、むしろこんな話聞かせてごめんなさいねっていう風になるので、なるべくそこは話さないように、うん、でも話したい、分かってほしい、すごいしんどい、
分かち合いたかったと思うのよ、
そうですね、
特にね、
でそれを言った時に、 あ、分かるわって初めて言われて、
そうです、そうやったの、
うん、だって分かるって言ってもそれは分かってないって思ってたから、分かるわっていうのと、あとやっぱりそのこういうこともあるもんねっていう、本当に私もそう思うっていう話を真央先生から聞けたことで、どんどんなんかここは話してもいいのねっていう
安全地帯になれたんよね。
そうですね、初めて、あのまあこれ持ったまま死んでいくのかなって思ってたので、
いやそんな辛いまま死なんでよい。
そうですね、蓋、ね、して仕方なくこう、ね、自分 の、
そうや、ね、
あの今ある、うん、今ももちろん幸せだから、はい、その幸せを大切にそのまま生きていくっていうことも、うん、で行くのかな、うんうんうん、行かざるを得ないのかなってちょっと思ってたところに、うんうん、本当に思ってることを話して分かるって言ってもらえた安心感がやっぱりあって、うんうんうん、じゃあここから自分がなりたい自分になっていってもいいのかなって、
許せたんやね、ある意味ね。
そうですね、
もうそこから本当に急速な変化が起きておりまして、アキさんの中に。
そうですね、20年分溜まってたんで。
溜まってたからね。
そうなんですよ。でも、なりたい自分はもう結構昔から設定されてたみたいなので、
本当ね、そこがもう明確になりましたね、今回。
そうですね、過去もつながった上で、
そう、分離切断されてたものがちゃんとつながって一つにつながったからこそ、結局アキさんの中からいろんなものがわーって表面化、顕在化してこれたんでしょうね。
きっと違うところで浮いてたんだろうとは思うけれども、つながってないから取りに行けなかったその昔のいろいろみたいなものも、今の私が手に届くところに浮き上がってきた、まだまだちょっとあるけれども、ああでもそれを取ればいいのねっていうふうには分かってきたし、そういうやっぱり一人で心を見ていても目線が違うので、
客観性が失われるでしょ
う。そうですね、
なんか特に考えてしまう、私もやってたけど、自分でね、なんか負のスパイラルとか、
そうですね、
だから客観的な視点っていうのは、私も入院して約2年ね、もうほぼひたすらカウンセリングだけで復活してきたようなものなので、だから本当に話すことって、心から自分が思っていることを何の偽りもなく素の状態で話せる相手が一人いるだけでいいんですよ。
そうなんですよ、そうなんですよ、一人でいいんです。
そうなんです。
で聞いてもらって、いいと思うよって、まあ、言ってくれなくてもそのまま聞いてくれるだけで本当にいいと思うんですけど、私本当不思議なことにこの20年で、ね、こんだけ苦しんできてるのに、
入院後ね、
はい、入院後20、まあ、もうちょっとあるけどあのカウンセリングを受けた
い
って思ってるのに、
病院とかでもなかったの？
勧められないんですよ。
なんで？
私が聞きたい。
もうカウンセリングの勧め、カウンセリングの文化を私日本に広めたいと思っておりました。
私もそう思います。なぜみんなカウンセリングを受けることをそんなに恥だと思うのか、いけないことだと思うのかっていうのは一般的にもあるし、
あります。日本は特に。
で精神科で。
カウンセラーいるでしょ、臨床心理士とか。
だからいるの、病院にはいると思うんですよ、私の前には現れなかった。
あ、そうだったんだ。
勧められもしないし、
意外ですね。
だからなんだろう、結局精神科に入院してる間お薬ですね、精神科
処方薬ね。
そうですね、お薬は飲む、で主治医の先生とすごく時々会う、
時々になっちゃう。だから面が
まあ、たくさん外来もありますしね、で先生の動ける時間に来る、でその時間逃すと会えないみたいな、お風呂入っちゃってたからとかになると、
タイミングね。
そうなんです。で先生来るかもしれないから待っててねって言うけど、お風呂入りたいしとかもあるけど自由にならないとかもありつつ、まあでも本当に話を聞いてもらうっていうこと、自分が本当に思ってることを言葉にするっていうことをまず誰でもやれたらいいなって思います。
本当そうね、
自分もそうだし、家族にもそうであってほしいと思うし、
だから今そのアキさんのアロマの人の ご活動はね、うんうん、その要は逆バージョンね、うん、秋さんがお話を聞いて、
そうですね、
アロマでワークをして、
うんうん、
ねえ、
うん、そうですね、
うん、それが今までの実体験がこれからね、うん、もっともっと必要な人につながっていくと思うよ。
そうですね、
間違いなくね、
うん、届けたいなってすごく思ってます、
うん、ねえ、だから必要な人はいっぱいいると思うよね、うん、
ゴロゴロゴロゴロって気づいてない方もそうだし、
そうなの、無理してるの、
そうなんです、
私も
無自覚、
無自覚お互いね、
まあ、そうですそうです、
そこはめちゃめちゃ分かり合えるよね、
はいはい、
無自覚やからこそ恐ろしい、
う
ん、
そうです、気づこうよまず
私には関係ない世界
やったもん、ね、うん、そうそうそうと思ってるのが一番まずいよっていう、うん、来るよ後でって、
そうよね、
その時に耐えられる体制を整えとく必要があるんだよみたいなこともあるし、
そうですよね、
気づいているならば本当に使ってほしい、手に入れてほしいと思う、そのカウンセリングもそうだし、その人にとって何でもいいとは思うんですけど、とにかく心を見る、
自分を感じれるもの
よ、うん、そうですね、そうですね、うん、
香りとかクリスタルはそこをとことん体感に落とし込んでくれる
じゃない、う
ん、
そうですね、頭で考えるだけじゃない、
それがなんか楽しいよね、
そうですね、
今後、あ、もうあっという間にお時間が来そうなんですけどねあっという間で、
はい、あ、本当にあっという間ですね、
2020年始まったところなんですけど、はい、まあ、まだまだ変容中だと思うんですけど、はい、今年の何かアキさんのビジョンとか、うん、皆さんに伝えたい思いをよかったらお願いします。
そうですね、
うん、
ちょっと今までどうしても隠れていなければいけないような気持ちが常にどこかにあったので、出ていくことに抵抗がすごくあったっていうこと
が、昨年はだから本当に大革命、
そうです
ね、レボリューションやったね、
はい、本当にお
めでとうございます
ありがとうございますね、さなぎでこう変容して
回、まずは根っこから ね、
そうです、そうです、うん、ここから自分の足で歩いていきつつ、そこに
すごい勇気がいったと思うのよ、
はい、
バンジージャンプのような、
うん、結構何回もバンジー飛びました ね、
これからも来ると思うから
はいはいはい、はい、でも何回もやってればね、あとは大丈夫って思えれば、
そういう今ねバンジージャンプでワンワン飛ぶの怖いなって思ってる人に何かメッセージありますか？
大丈夫、
イエスそうなんです、
そう、全然飛んでも大丈夫、
大丈夫、
なんならね、飛べるようになるよって、
いや、そうだねそしてちゃんとアンカリングしてもらえる人が必ず必要ということ、
ね、う
ん、
そうですね、ガイドは必要、
必要ですよね、
そうですね、一人で崖から飛び降りたら落ちちゃうけど、
そうそ
う、バンジーだから、
そうそうそう、バンジーだから、ね、
ついてる
ちゃんと持ってる人が、
う
ん、
そうそうです、そうです、う
ん、ですよね、
なので大丈夫です、ぜひ、
だから本当にそのアキさんにご興味がある方はね、検索キーワードはこの精神や心を整えるで、整える心の、はい、
う
ん、屋台の屋で精神屋ですよ ね、
そうですね、
アロマの人木村亜紀さん で、
はい、あとこの精神屋アロマの人は、
はい、
つくつくという、うん、
あ、そうだそうだ、つくつくという
そうです、うんうん、あのマーケットプレ
スサイトが
サイトで、あの開いてますので、
はい、
つくつく精神屋とか、はい、つくつくアロマの人でも出ると思います、
はい、わかりました。今日は素敵なお話をありがとうございます。またぜひ登場してくださいね。
あ、こちらこそありがとうございました
今回のスペシャルゲストは精神やアロマの人木村亜紀さんでした。とても楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
Look at this town, isn't it neat?
はい、本日のインタビューは精神やアロマの人木村亜紀さんにね、お送りいただきました。
亜紀さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
またぜひご登場お待ちしております。
ね、本当にお目にかかれるのは楽しみですので、うん、はい、ぜひスタジオにもお越しくださいませ。そうですね。はい、ありがとうございます。それでは、この番組は波動セラピスト喜びと愛と、
あなたの夢を叶える展開につなぐアップセッター、ワンがお送りしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛とワンのジョイフルステーション。
お楽しみに。You won't think I'm about to have
pocket 20.